京都リバーサイドウォーク月曜日、サガネッチこと、サガネサチこと、
ツンちゃんこと、蔦に美香子で
お送りしております。さあ、ここからは、毎日の暮らしをはんなりと彩る話題をお届けしております、ビブレはんなりスタイル。月曜のテーマは、住まいをテーマにお送りしております。本日のゲストはこちらの方です。西脇畳敷物店5代目店主の西脇畳楽器製、あ、ごめんなさい、日本畳楽器製造でもいらっしゃいます。西脇和弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日素敵なものを持ってきてくださって。
いえいえいえ。
スタジオが華やかになりました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、リース？
そうなんですよ。畳のあの、御座の部分、畳表の、
はい、
素材であるイグサを使って、あのこの季節リースを作ったりします。
いいです ね。
お見せできないのが、あの、あ、また写真で、
写真でね、はい、はい、ね、あのね、こうなんていうんですか、イグサをこうねじってねじってねじって、こうちょっと縄のようにしてぐるっとリースになってるんですよね、はい、でそこにね、クリスマスの、何、オーナメントのような飾りがね、うん、たくさんついてて、
はいね、あのいぐさも、あの畳の材料なんで和風なんですけれども、はい、こうしたら意外と洋風のアレンジもできたりして、うん、いろんな、ね、可能性が出てくるんじゃないかなと思いますね、
うん、そう、ほんのりいぐさもね、あの優しいグリーンですしね、クリスマスカラーといえばクリスマスカラーかもしれないですね。
間にね、あのその畳の縁の、
あ、そうそう、
そうそう、
あの
緑の
へりの部分のね、その生地
も布地も
一緒にねじって入ってますかね、
はい、
そうなんです。
うんうん、なんかね、うんうん、華やかでいいです ね、はい、でもちょっとこう和風にも使えそうですよね。
そうですよね、あの、はい、日本っぽいアレンジになったらなと思って、あの、で、ね、本当はもみの木とかグリーンなんでしょうけれども、畳の今おっしゃったように柔らかい感じが日本に合ってるんじゃないかなと思います、
いいですね、はい、ちょっとなんか和室にも合いそうなリースになってますね、
うん、そうなんです、うちなんか完璧、うんうん、和風のお家なんですよね。なのでリースをなんか外に飾ろうと思うと、はい、なんかちょっと違和感が
そうか、和風のお家にいきなりこう、
いきなりボンと、はい、洋門ですよみたいなのがこう乗るので、うんうん、こういうのいいですね、
うん、ね、そうですね、ちょっとあの和室にもリースとかね、はい、あの和風のお家にもリースっていうのは、こういう畳表のリースいいかもしれないですね、うん、そう、あのスタジオも一気になんかなんかこうクリスマス感が
スス、はい、
そう
なりました、
はいはい、ありがとうございます、はい、これまた作ったりとかもできるんですか。
そうですね、時々あの私とこであのワークショップしてもらえませんかとか、あの見学を兼ねて、あの畳作り体験できませんかっていう方がいらっしゃって、やっぱお正月前、あのクリスマス前は、こういうふうにクリスマスリースを作ったりとか、1週間先にはこれを、はい、同じ要領で締め飾りにしたりとか、あの皆さんで作ったりします。
なるほど、そうですね、うん、あの飾りを変えたら締め飾りになりそうですね、そういう、
むしろ締め飾りの方が近いかもしれないですよね、
ちょっとね、イメージ素材がなんとなくそうですかね、へえ、いや、じゃあそれ、あのちょっとワークショップやってみたいですということだったら、また西脇さんにちょっとご相談すれば、
はい、ご連絡ください。
あ、
はい、
あのちょっとラジオ聞いてて、あのそんなやってみたいなという方いらっしゃったら、ね、
は
い、
まだ間に合います。
まだ間に合う、そうです、そうですね、まだ23日ですもんね、はい、まだ間に合いますので、ぜひよかったらお声掛けください。はい、はい、ありがとうございます。さあ、今日はどんなお話をしていただきましょうかね。
そうですね、はい、もう年のせいで、もうすぐですよね、お正月、あっという間ですよね、
早い
ですよね、はい、ですから、まあ、お正月の今の時期って、まあ、正直あの畳の業界というのは年で一番忙しいかなというぐらい、もう本当にスケジュールがいっぱいで、はい、もう日曜日も休めないようなぐらい今忙しいんですけれども、はい、やっぱり お正月前に、畳をきれいにしようね、障子を張り替えよう、襖もきれいにしようってやっぱり思いますよね、はい、それで、お正月になったらお客さんが見えたりとか、親戚の方が、はい、泊まりに来られるとか、うんうん、いろんなことがあってね、昔から、やっぱりお正月前っていうのは、はい、畳屋にとっては忙しい時期なんですけれども、
そうなんです、やっぱり新しくされる方が多いんですね、
どうせなら ね、
まあ、ね、気分いいしね、新しい年迎えるのにね、
新年までにということでね、そういうことがよくあります。
そうかそうか、はい、じゃあまあお正月にはじゃあ何かこう特別な畳ということではなくて、はい、新しい畳に変えられる方が多い、
多いですね、はい、
そ そうか、こう冬でこう寒くなってくると、はい、あの畳は、まあ、なんとなく私はほのかにあったかいかなとは思ってるんですけれども、うんうん、まあそのね、たくさんいらっしゃるし、そこに畳に座るのに、まあ、もちろん座布団とかね、お座布団とかも出されるんでしょうけど、もうカーペット引いちゃおうとか、はい、あの、あとホットカーペット引いてそのまんまこう座っても大丈夫なようにとかされてる方も多いかなって思うんですけど、はい、畳の上にカーペットとかホットカーペットとか引いても大丈夫なんですか？
そうですね、あのか、カーペットとかホットカーペット引かれる方確かに今おっしゃったように多いと思います。
はい、
でもあの冬の間はやっぱりあのその方が快適に過ごせるでしょうし、うん、板の間に比べて畳は幾分あの冷たさはマシだと思うんですけれども、
暖かいですよね。
はい、やっぱりカーペットを敷いていただいてやっぱり暮らしやすく生活するというのもとてもあの住環境にとってはあの、必要な行為かなと思いますんで、うん、あのできたらですね、あのでも夏まで引きっぱなしの人とか意外といたりします。
あ、はい、
もうそのまんま
って感じ、はいはい、
ですからもしよかったら寒くなってきたら敷く、
はい、
あの暖かくなってきたらめくる、
はい、
これをやっていただけると、あ、はい、やっぱり夏とか梅雨時分は、
はい、
蒸れてね、ダニとかカビが発生しやすくなりますし、うん、
はい、
今自分もね、もう4月5月になったらもう急に暖かくなってきますから、
うん、暑いぐらいに、ね、はい、なったりしますよね。はい、
ですのであのその辺のメンテナンスをこまめにしていただいて、うん、できたら冬以外の残りの3シーズンは、
はい、
畳のいぐさの上で生活していただけたらなとあの思います。
なるほど、うん、じゃあもう本当に冬の寒い時期は引いて、はい、カーペットとかホートカーペットとか使っても、まあ、大丈夫だけど、はい、引きっぱなしにしない、
そうですね、
ということが大事なんですね。はい、あ、なるほど。あの和室と言ったらあの冬はおこたにみかん
そうですよね、
はい、だと思うんですけど、はい、あのおこたも置いてもあの畳にはそんな影響はないんですか？
そうですね、もうこたつを畳の上で使うっていうそういう、暮らし方っていうのは随分前からあると思いますけども、はい、その間例えばあの畳がこたつの上だけ色が変わっておかしくなったとか、
はい、
畳がそこだけ極端に傷むとか、
うん、
聞いたことないので大丈夫だと思いますし、多分家電メーカーさんもその辺は対処して商品としなきゃね、はい、クレームが出たりしたら大変ですんで、
うんうんうん、
ですからこたつも大丈夫だと思いますけども、やっぱりあの暖かくなる分ね、あの中が漏れたりとか、
あ、
意外とこう、ね、あの落とすとかこぼしたとか気づかないとかいろいろなのがあるかもしれないですよね。
はいはい、
そういう部分はちょっとあのまめにお掃除とかメンテナンスしていただいたら、普通に畳みてそんなこたつの熱ぐらいでは傷まないと、
はい、
あの思いますんで大丈夫かと思いますね。
まあ、熱っていうよりもそのこもる湿気だったりとか、はい、あと何かこぼしたりとかした、汚れだったりとかの方を気にした方がいい
ですね。あとこたつの足をねこうガリガリガリガリするとそこだけがこう傷んだりへこんだりとか、
あ、
そっちの方がちょっと心配かもしれないですね。
なるほど、こう擦れたりとか、はい、あと重さですかね、もしかしたら
そ
のおこたがこう重くてへこんだりとかいうことがあったらってことですかね。そうですね、
はい、まあ、こたつもねそんな重くないし、こたつの足もちゃんとカバーとかしてあると思うんですけれども、はい、あのあんまり極端な使い方をしなければ、うん、畳というのはあの普通にあの普通に使っていれば、
はい、
その暮らしのあのなんていうなんていうかね、あのダメージに耐えるだけの強さはあると思っておりますので、
はい、
大丈夫だと思います。
耐久性が結構あるんですね。
ね、イグサって不思議なもんでね、そういうの、あのこの前畳替えしたらですね、
はい、
下から昭和39年の新聞が、畳の下に昔よく新聞敷いたんですけど、39年言うたらもう
55年前ですかね。
それだけやっぱりあの形をとどめて生活できる、まあ、それは極端な例なんでしょうけれども、本当はもう10年ぐらいで大体畳替えってされるんでしょうけれども、
はい、
まあ、あのそれぐらい持つ、ね、持つ植物っていうか植物の、まあ、加工、
はい
はい、加工製品としてね、それは長持ちやしね、あの本当はもうちょっとこまめに変えていただけると
畳屋さんとしてはね、は
い、美しく使えますからね。
そうですね、はい、あの数年に1回ぐらいはね、はい、変えていただきたいところですけど、うん、そうですね、はい、でも55年、はい、まああの た生活されるには不自由がないぐらいには保ってたということです
ね。そういうことなんでしょうね。あの実際はそこ、まあ、空き家になってたんで、あの以前住んでいらっしゃった方にお話聞けたわけじゃないんですけれども、あの、まあ、そのまま
大丈夫だった
ということなんでしょうかね。
へえ、すごいな。なんかあの自然の素材の何ですか、強さみたいなのを感じますよね。
はいはいはい、
そうなんだ。まあ、あの畳はそういった形で、まあ、丈夫ではあるんですけど、
はい、
まあ、汚れちゃいけませんよね。
はい
はい、さっき暖房器具で、ホットカーペットとおこた言いましたけど、はい、ストーブもあると思うんですけど、
あります、あります、
ストーブ、灯油ストーブとかありますよね。
あります、あります、
はい、あの灯油の入れ替えの時に、はい、こぼしちゃったりとか。
こぼしますよね。最後、はい、最後、灯油のホース抜くときに、ポタポタってい きますよね。
そういったときは、畳どうしたらいいんですかね。はい、
あの畳のお手入れいろいろありますけれども、
はい、
灯油、それに、まあ、あのお醤油、
あ、醤油、はい、
とか、そういうもん、よくこぼしますよね。こぼしますよね。こぼします。
こぼします。
こぼしたらどうするか。
はい。はい、
これちょっとあのお知らせします。
あ、お願いします。
こぼした上に、すぐ拭かない。あ、こぼれた、あかん、拭け、みたいな、はい、すぐ拭かない、
はい、あ、
こぼ、
ダメ、
ダメ、こぼした上に粉末の洗剤、クレンザー、
はい、
塩、小麦などの粉ですね、
粉ですね、
粉をかける、
へ、
その粉に液体を十分に染み込ましてから、まずは掃除機で吸い取る。
お、あ、雑巾じゃないんですね。
かなりですね。
まずは吸う。
そうです。で、それから、固く絞った布で何回か拭きましょう。
ああ。
です。はい。やっぱ、こすると畳の目、目って細かいじゃないですか。
はい、
あそこにやっぱ、こすり込んでしもうて、色がもう、あの、取れなくなっちゃったりするんでね。
ああ、かえって染み込ましてるみたいなもんだわけですね。はい、こう、こすっちゃうと。ね、
それと、まあ、で粉で拭き取るというのもありましたけども、うんうん、あの擦らずにこう叩くように拭き取りましょうというのも、
ああ
のよく言いますんで、
はいはい、
こうできるだけこうあの取り除く、まず、
うんうん、こう畳からこう剥がすようにというか、
はい、
こう取ってあげるっていうことですね。
そういうことですね。
拭くんじゃなくて、はい、取るですね。
そうですね、うん、取ってから拭くですね。
は
い、
そか、
慌ててね、ついね拭いちゃいますよね。
拭いちゃいます、
言うてね、よくあります、
はいはい、じゃなくて、あーって言いながら手近な粉を探すんです。
粉を探す、そうそうそうそう、
粉、そうなんですね。今おっしゃったみたいに何でもいいんですもんね。
そうそうそうそうそう、そう、
はい、手近にある、まあ、ベビーパウダーが 手近にあったらベビーパウダー かけるとか、
はい、小麦粉
かけるとか、それいいですね、はい、なんか粉も決まってたら、はい、なんか探しに行かないといけないんですけど、はい、手近な粉をとにかくかけて、
そうですね、
染み込ませる、
はい、まあ、まあ粉にもたまあ、ダメな粉もそれあるかもしれませんけれども。
まあでも日常生活使ってるものだったらね、
はい、そうそうそう、だって拭き取って、あの例えば残らないようなもんですからね、はいはい、大丈夫かと思います。
へ、聞いて、ね、ラジオ聞いてくださってるあなた、あのぜひ手近に粉をですね用意してから灯油を買い、おすすめですね。
その前に下にシートかなんか敷いて。
そうなんですね。
で
も灯油っていっぺん外まで持って行って、外でこうやってまた家の中持ってきたら、
はい、
ね、あの外やったら対処が楽じゃないですか。
あ、楽ですね。
ね、
いやでもね、だから楽なんですけど、はい、でもなんか一滴残ってたりとかしますね。
途中でポチョンって
落ちる。そうそう思わぬところでポチョンってなるので、
やっぱり家の中でやっちゃいますよね。
ね、はい、やっぱり家の中に粉準備です。
備
あの家のそこそこにね、粉準備していただく、はい、いいんじゃないかなと思います。いやー、今日はなんかいい知恵教えていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
で、そしてまたあの楽しいイベントが ある予定ということなんですが、1月に何かイベントされるんですって？
はい、あの1月の13日。はいに、はい、祝日ですね、
はい、
音の市、和物市、園芸市って、これ、もう2回開催されてて、今回3回目なんですけれども、
はい、
ゼスト池で日中の時間に、はい、ずっと、いろんな、和物に携わる方々がいろんな発表、 まあ、例えばお店を出したりとか、ワークショップしたりとか、はい、我々みたいにステージで何かやったりとか、そういうことが行われるみたいですので、ゼスト駅の地下街で、
はい、
やっております。僕も行っておりますんで、ぜひお越しください。
はい、お正月明けまして、これ成人の日になるのかな ?1 月13日です ね。はい、ゼスト大池でイベントされます。今ね、畳のこといろいろ教えていただきましたが、一番最初にお話ししたように、日本畳楽器製造、西脇さんいつも畳のね、楽器でね、はい、バンドされてます。ぜひそちらも、聞きに行ってみてください。いや、今日はとても素敵なお話、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今年もそしてありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
そうですね、また来年もどうぞよろしくお願いします、
はい、本日ゲストにお越しいただきましたのは、西脇畳敷物店5代目店主、日本畳楽器製造の西脇和弘さんでした。